問質疑、姿勢のここを問う。この定例会では、2月25日から27日までの3日間で、18人が登壇し、39項目にわたり、姿勢について質問質疑が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問質疑項目、発言順、米印はお伝えする項目。山本下子議員。1、暮らし、平和、人権が大切にされる姿勢について、米印。2、税金の集め方、使い方について。3、2026年度予算について。上田雅也議員。1、財政について、米印。2、保育について。3、市営住宅について。4、病院のレセプト代について。葛原祐樹議員。1、新政権の取り組みが刈谷市財政に与える影響について、米印。鈴木貞治議員。1、防災に関する取り組みについて。2、子育て支援について、米印。稲垣雅弘議員。1、よさみ送信所送信装置及び関係資料の今後について、米印。2、SOIP、SOIP の認識と取り組みについて。谷口睦夫議員。1、施政方針について、米印。2、教育行政方針について。星野正春議員。1、令和8年度施政方針について、米印。2、令和8年度教育行政方針について。森島康介議員。1、子育て世代の呼び込み、定住について、米印。2、新しい産業について。城内静議員。1、令和8年度当初予算案について、米印。2、子ども真ん中のまちづくりについて、米印。佐々木孝則議員。1、インフラ施設の DX 等を活用した保守管理の取り組みについて。2、リチウムイオン電池の回収及び安全対策について、米印。中島義行議員。1、令和8年度事業計画について、米印。2、公共施設の安全性と利便性向上について。揚張真一議員。1、施政方針について。2、教育行政方針について。3、スポーツを通じた街づくりについて、米印。佐原光康議員。1、施政方針及び議案の大綱について、米印。2、教育行政方針について。武藤道代議員。1、埋蔵文化財の調査等について。2、犯罪被害者等支援について、米印。蜂須賀信明議員。1、指定管理者制度の取り組みについて。2、EBPM を活用した働き方と市役所窓口のあり方について、米印。三田正也議員。1、事務事業評価の活用について、米印。新海正樹議員。1、重点支援地方交付金について、米印。2、給食費の無償化について。3、刈谷球場改修事業について。鈴木絹夫議員。1、施政方針について、米印。2、教育行政方針について。各議員の見出しに掲載している二次元コードから、質問質疑の議会映像をご覧になれます。山本下子議員。暮らし、平和、人権が大切にされる姿勢を。質問。 高市首相の非核三原則を見直す発言に対して危機感を抱くが、市の認識はどのようか。答弁。国において責任ある判断がなされるものと考えており、国の動向を見守りたい。質問。広島、長崎、沖縄への市民派遣事業を行い、市民の平和学習にしてほしい。市の考えはどのようか。答弁。小中学校や団体に原爆パネル展の資料の貸し出しを行うことで、多くの市民に戦争の悲惨さを見て知ってもらう機会を作ることができ、平和への思いが醸成されるものと考えている。質問。18歳以上の市民の名簿を自衛隊に手渡すことはやめるよう強く求める。来年度の移行はどのようか。答弁。自衛隊愛知地方協力本部安城募集案内所から連絡を受け、今年度と同様に準備を進めている。上田雅也議員。国が飲食料品の消費税を 0% にした場合の市への影響は？質問。昨年度の地方消費税交付金の決算額はいくらか？答弁。約45億4000万円である。質問。交付金の人口割や従業員割の意味はどのようか？答弁。国が徴収する消費税には、地方消費税分が含まれており、その地方消費税分の2分の1が各市町村に交付される仕組みであり、各市町村への配分は、国勢調査による人口割や、経済センサスによる従業員割に応じて安分される。質問。飲食料品の消費税が 0% になると、どの程度減収になるのか、また補填はあるのか。答弁。仮に国の消費税の減収額を約5兆円とした場合で試算すると、約7億円程度の減収になると思われる。その場合は、市町会等を通じて、国による地方特例交付金等の代替財源の措置を強く求めていく。葛原祐樹議員。新政権の取り組みが刈谷市の財政政策に与える影響は？質問。ガソリン暫定税率廃止による財政への影響はどのようか？答弁。市の歳入である地方揮発油譲与税は決算見込み額ベースで約1500万円の減額になる。質問。自動車取得時に課税される環境性能割廃止による影響はどのようか。答弁。軽自動車税環境性能割が約2500万円。県税を財源とする環境性能割交付金が約1億600万円の減額を見込む。質問。消費税率を2年間ゼロとする場合の影響はどのようか。答弁。一部の報道による試算では、刈谷市の地方消費税交付金は約7億円程度の減収と思われる。質問。国の積極財政の方針と市の財政運営の関連はどのようか。答弁。国は AI 等の戦略分野に集中的に投資するとしており、今後の国の動向や市の行財政運営への影響に留意しながら、引き続き健全な財政運営に努める。鈴木貞治議員、子育て支援の環境づくりとして、木育の導入を。質問。乳幼児支援にかかる拠点施設の数と事業内容はどのようか。答弁。市内には3カ所の子育て支援センターと4カ所の子育て広場がある。無料で 乳幼児と保護者が安心して遊ぶ場を提供し、親子の触れ合いや仲間づくりを支援するとともに、子育てや子どもの発達相談などを行っている。質問、利用者の声はどのようか。答弁、家にないおもちゃや絵本がたくさん揃っているほか、子育て経験のある職員に気軽に相談できるなどの声がある。質問、木製遊具に対する考えはどのようか。答弁、木と触れ合うことは、五感を通じて木のぬくもりや香り、手触りを感じることで、情緒の安定や知育効果を得るものと考える。遊具やおもちゃを更新する際に、様々な素材や形状、遊び方を検討する中で、木製遊具も選択肢の一つとして検討していく。稲垣昌宏議員、産業遺産を生かした街づくりを。質問、本年2月10日付で、よさみ送信所、送信装置及び関係資料が愛知県登録文化財に登録された経緯はどのようか。答弁、令和6年度に文化財登録候補として提案し、愛知県文化財保護審議会の審議を経て、この度新規登録が行われた。質問、送信所の竣工100周年に向けた考え方はどのようか。答弁、送信所は令和11年に100周年を迎える。90周年の際には、記念館にて送信所の歴史をたどるパネル等を展示した。今回の登録を踏まえ、ガイドボランティアの会とも連携しながら、イベントの開催等を検討する。質問、送信所の建設時に資材を運ぶ目的で敷設された臨時の引き込み線を忍び、小垣駅に銘板を設置してはどうか。答弁、史実を調査研究した上で、引き込み線を含めて適切な方法で送信所に関する広報を行っていく。谷口睦夫議員、関係部署との連携を強化し、ヤングケアラー支援の充実を。質問、子育て世帯訪問支援事業の目的と新年度の拡充分はどのようか。答弁、ヤングケアラーがいるなど自立した生活が難しい家庭に対し、家事や子育ての支援を実施し、教育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことが目的で、すでに実施している家事支援に加え、新年度は食事や入浴の世話を行う育児支援を実施し、事業を拡充していく。質問、ヤングケアラーへの支援体制はどのようか。答弁、来年度からすべての小中学校で実施する実態調査においても、各学校教育委員会と連携を深めていく。子育て推進課が事務局となって、市関係部署で構成したヤングケアラー対策部会を活用しながら、関係機関と連携を図り、必要に応じてケース検討会議を開催するなど、状況に適した支援を進めていく。星野正治議員、国に対し国民健康保険の抜本的な改革の要望を。質問、国民健康保険会計は一般会計からの繰り入れの制限、診療報酬の引き上げ、子ども子育て支援金の徴収等により大変な状況で、社会保険に代わる人が多いが、市は国に対しどのような要望をしてきたか。答弁、全国市長会の理事・評議員合同会議において、すべての国民を対象とする医療保険制度の一本化に向け、抜本的な改革を実施するよう国に求める重点提言を決定し、全国会議員及び 関係省庁に提言書を提出した。また、地方6団体の代表者が出席した国と地方の協議の場において、国民健康保険制度の将来像や十分な支援策についても合わせて検討することや、さらなる公費拡充の検討も含め、引き続き地方と協議し、必要な見直しを行うよう、令和8年度予算編成及び地方財政対策等について協議を行っている。森島康介議員。施策をわかりやすくし、子育て世代の定住呼び込みを。質問。刈谷市の人口と人口動態の特徴、現状はどのようか。答弁。人口は回復傾向または横ばいであり、人口動態は10代後半から20代前半で流入超過となる一方、30代から40代で転出超過となる傾向にある。住宅取得などに伴う子育て世代の転出が一因である。質問、刈谷市の子育て世代への支援策はどのようか。答弁、子育て支援センターの設置や子育て広場の運営、育児ママ訪問サポート事業、子育て世帯訪問支援事業等のほか、乳児等通園支援事業を開始する。質問、市民の施策への理解度を上げる必要がある。ケーポンのようにパッケージ化するなどの工夫をしてはどうか。答弁、LINE やインスタグラム等を用い、ターゲットを絞り PR している。今後も様々な手法を用いて、定住促進につなげる。城内静議員、新年度予算は格差解消の道筋を示せるか。質問、身寄りのない高齢者を支える就活安心サポート事業について、特に低所得層への支援はどのように取り組むのか。答弁、現在国は日常生活支援、入院や死後事務等の事業を検討しており、調査研究していく。質問、重度障害者を通勤・職場でケアする重度障害者等就労支援特別事業を創設しないか。答弁、全国一律に実施されるべきサービスと考えるため、国や県に要望を行っている。質問、刈谷城建設費は5年間で約44億円だが、総事業費はさらに億単位で膨らんでいくだろう。事業の見直しを想定しているか。答弁、現計画で進めていきたい。質問、中学校の制服は細かい着用ルールにより、動きづらさや体温調整が難しく、快適に過ごせていない実態がある。廃止せよ。答弁、子どもたちや保護者の意見を聞きながら考えていく。佐々木貴則議員、リチウムイオン電池の回収場所の拡大と安全な管理の徹底を。質問、リチウムイオン電池の回収の現状はどのようか。答弁、現在、資源回収所や家電量販店などの回収協力店で回収している。発火の危険性が高いとされる膨張したモバイルバッテリーなどは、資源回収所で市が回収している。質問、回収場所を拡充するに至った経緯はどのようか。答弁、リチウムイオン電池を使用した製品に起因した火災事故の増加と、レアメタルの資源循環促進のためであり、令和8年5月から清掃センターと各市民センターでも回収を開始する。質問、回収や管理に伴う安全面の考慮はどのようか。 答弁。強い衝撃や高温下での保管を避けるため、職員が窓口で直接受け取り、絶縁処理を確認の上、耐火バッグに入れ、耐火性のある金属製回収箱でより高い安全性を確保し、保管する。中島義幸議員。美術館整備は、図書館など、他の文化施設と包括的に検討すべき。質問。美術館整備は、老朽化を理由に建て直しをすると聞いているが、その概要はどのようか。答弁。現在の敷地内での整備を計画しており、整備期間中も、休館直前まで、市民ギャラリー等の事業を継続する。また、収蔵作品移転費用の抑制を図る。質問。将来に向けた文化施設として、包括的に検討することが長期的な視点では有効ではないかと考える。隣接する図書館との同時整備により、市民ニーズに応える未来型文化施設となりうるのではないか。答弁。現在の美術館は開館から40年が経過しており、施設や設備に不具合が発生しているため、早急な改善が必要である。中央図書館との同時整備も検討したが、築年数が違うこと、その機能を果たしていることから、単独整備とした。今後も適切な連携を図っていく必要がある。揚張真一議員。スポーツを通じた街づくりと、中日ファームの積極的誘致を。質問。ホームタウンパートナーチームが減少しているが、今後どのように対応していくか。答弁。試合会場の確保や、大会開催時の補助金の交付など、チームの活動支援を継続して行うほか、認定から外れたチームに対し引き続き、スポーツ教室などのスポーツ振興への協力をお願いしていきたいと考えている。質問。二軍とはいえ、中日ドラゴンズが刈谷市にあるとなれば、交流人口の増加などが見込め、賑わいの創出に向けて大きな起爆剤になると考えるが、市は、ファーム誘致をどのように捉えているのか。答弁。子供たちをはじめ市民の皆様に、本物に触れる機会をより多く提供し、夢や希望を与え、社会の活性化につながるものと考える。現在、検討をしているが、条件などが整えば、誘致していきたいと考えている。佐原光康議員。カーボンニュートラルの実現に向けた効果的な取り組みを。質問。循環資源である廃食用油のリサイクルに対する取り組みと目指す姿はどのようか。答弁。家庭から排出される植物性の廃食用油を資源回収所、清掃センター及び市民センターにおいて回収し、リサイクル業者に売却する。また、精製したバイオディーゼル燃料を混合した B5 軽油を購入し、不燃物埋め立て場のフォークリフトに活用する。今後、回収場所拡充の検討や活用方法の調査研究に努め、資源物の有効活用を推進する。質問。マイボトル専用無料給水器導入の検討状況はどのようか。答弁。熱中症対策やペットボトル等のプラスチックごみの削減などにつながる取り組みとして、令和8年4月から2年間、ウェーブスタジアムや総合健康センターなど、公共施設5カ所に無償で設置できるように調整を進めている。武藤道代議員、犯罪被害者等支援の充実を。質問。 刈谷市における性犯罪の直近3年の発生件数はどのようか。答弁。刈谷警察署公表の認知件数は、令和5年11件、6年5件、7年12件である。質問。性的暴力に関する相談に対して、どのような対応をしたか。答弁。原則、個室で同性の職員が対応し、警察への届け出など、必要手続きの助言、制度案内、外部機関の紹介などを行っている。質問、子供が学校で相談に乗ってもらうことは可能か。答弁、学校では、教師やスクールカウンセラー等が、子供たちの相談に対応し、専門機関につながるよう、市から学校へ、犯罪被害者の相談窓口に関する情報提供を行い、連携の強化を図る。質問、今後の支援体制はどのようか。答弁、関係部署等との連携を強化し、職員研修、支援金の支給や日常生活支援などを行う。蜂須賀信明議員。EBPM を活用した市役所の開庁時間の見直しを。質問。市民サービスの質的向上と職員の働き方向上を同時に実現する刈谷モデルの行政改革を目指し、EBPM に基づき開庁時間を見直すことに対する市長の考えはどのようか。答弁。職員の働き方の改善のため効果があると考えている一方、市民サービスを低下させないよう、刈谷市の現状を把握し、課題を整理して対策を講じるなど、慎重な検討が必要である。今年10月から市役所1階にキオスク端末を設置し、窓口の混雑軽減を図るとともに、11月から市役所本庁舎等の開庁時間を午前9時から午後4時までに変更予定である。市役所に来庁しなくても多くの手続きができることを、市公式 LINE 等の啓発ツールを活用し周知していく。今後も職員の働き方の改善や市民サービスの向上について、様々な施策において検討、改善していきたい。三田雅也議員。事務事業評価の公表が市民にわかりやすく伝わる工夫を。質問。認可外保育所利用補助事業では、効率性が低いと評価されているが、その意図は何か。答弁。認可保育所の受け入れ枠の拡充を進めているが、多くの申し込みがある状況が続くことから、事業の必要性は高く、必要な見直しを行いながら継続する。質問、この評価の根拠は何か。答弁、認可保育所の受け入れ枠を拡充することを優先する考えから、効率性の視点のうち、手段の最適性が低いと評価した。質問、次年度の予算編成において、事務事業評価の結果はどのように扱われているか。答弁、評価の結果により、決算や事業効果の分析、検証を行い、予算要求時に反映させることとし、このことは予算編成方針として、全庁に周知している。引き続き、評価の結果を分かりやすく公表する方法を調査研究していく。新海雅樹議員。物価高騰が続く中で、引き続き、低所得世帯に手厚い支援を。質問。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、これまで市にいくら交付され、どのように使われてきたか。 また、低所得世帯等への給付状況はどうか。答弁。昨年度までに国から示された交付金の配分額は、約33億円であり、低所得世帯や子育て世帯への給付、また、ケーポンの発行や、修学旅行費の補助等に活用した。低所得世帯等へは、低所得世帯支援枠や、給付金、定額減税、一体支援枠等のメニューを活用し、給付を行った。質問、市への配分額の約8割以上が、低所得世帯等への支援に充てられ、手厚い支援がされていると聞き安心したが、交付金の用途に制限はあるのか。答弁。低所得世帯への給付など、目的や用途に指定があるものと、配分額の範囲内で、地域の実情に合わせて事業を行えるよう、推奨事業を定めたものがある。鈴木絹夫議員、数値目標や長期構想を示し、市の未来像を市民と共有せよ。質問、令和8年度予算の中で、将来の税収や都市価値向上に直結する戦略的投資はあるか。答弁、子育てや福祉教育などの市民サービスの財源を確保した上で、道路、公園などの都市基盤や施設整備においても、渋滞緩和やにぎわい創出など、市民の暮らしや企業活動の活性化に資する事業を計上した。質問、刈谷市の産業の第二の柱は何か。長期ビジョンとして定量的な目安を持つべきではないか。答弁、産業イノベーション構想をもとに、中小企業の支援に取り組む。将来的な目標人口や都市構造のビジョンなどは、第8次総合計画において示している。質問、市民と刈谷市の未来像を共有するため、都市構造の数値的目安設定を提案するがどうか。答弁、将来の街の在り方や変化を見据え、都市価値の向上につながる市政の舵取りを行う。